今日は藤沢地区地域経営会議推進部会部会長でいらっしゃいます高野文夫さんにお話を伺っていきたいと思います。高野さん、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくどうぞお願いします。
さて、高野さんがこの藤沢地区の地域経営会議もう所属してから何年ぐらい関わることになるんですか？
はい、私はですね、ずっと藤沢に三十数年住んでるんですけれども、もう日中は東京人で、藤沢夜帰ってくるだけと。で、早期退職制度を約11年前にしまして、藤沢市に何かお返しできないかというようなことからですね、主に公民館関係の活動をしてきて、都合約11年ぐらいになると、こういうような状況でございます。
まあ、この地域経営会議に関わる前もですね、暮らしまちづくり会議、そして地域のさまざまな役を引き受けていらっしゃったということなんですけれども、現在この藤沢地区の地域経営会議メンバー構成というのは何名ぐらいで、どんな部会に分かれてやってるんですか？
はい、この地域経営会議というのは従来の暮らしまちづくりから発展的に組成されたもので、各団体から委員が選出されてきているのと、それから公募委員というような形で約35名で委員構成されています。で、その中には、まあ、推進部会、活動部会という2つの実行部隊があって、そこで、まあ、活動してきていると、こういうようなことでございます。
そうですか。毎年毎年いろいろな課題、そして取り組む事業というのも出てくると思うんですけれども、どんなものがこう今皆様の中で手掛けているものなんでしょうか？
そうですね、この地区っていうのはまあ歴史がある地区というようなことからですね、この歴史あるものをやっぱり大切に保存をして、あるいは次の人に大切に知っていただくと、そういうような取り組みをしていきたいなというところからスタートしたと、こういうことなんですね。で、特に地区の美観 を大切にしていきたいというようなことで、いわゆる 3K と言われている、暗い、汚い、臭いという部分を少しきれいにしていこうかなということで、まあ、トイレの落書きだとかというものをこうなくしてみたりということをしました。で、ふと道筋を見ますと、最近は電線地下化というようなことで、空中に電線がなくなって地下に行っちゃうと、そこにトランスボックスができると。で、トランスボックスを見ますと落書きがそこら中されていると。したがってこの落書きをきれいにすると、落書きされているということは、まあ、街の景観を汚しているということなんで、そこをきれいにしてみたらどうかなというようなことからですね、一つヒントを得たということと、藤沢地区というのは昔江戸時代から相当繁栄した街だという中で、だんだんと世代交代というような形から古い建物が壊されていってしまうと、それから新しい人がどんどん入ってきて、昔の歴史というのが全然わからなくなってきているというようなことで、由緒ある歴史をそのトランスボックスに、ラッピングすることによって郷土の歴史を知っていただこうというようなことからですね、大きい目玉としてラッピング、いわゆる昔をしのぶラッピングと、そういう活動を進めてきている。
トランスボックス、こちらにこう絵とか写真のラッピングをするということになったわけですけれども、こちらは3カ年計画なんだそうですね。
まあ、とりあえず地区を3カ年計画ぐらいで、一つぐるぐるぐるっと藤沢地区が回れるような仕組みを考えてみたいなと、こういうことから、まあ、3カ年計画ということを計画したと、こういうことでございます。
はい、その動きというのがもうすでに昨年から始まっていまして、昨年そして今年来年というふうに動きがあるそうですが、現在の状況というのを教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、わかりました。昨年はですね、今ご案内のように歩いてみよう藤沢地区というのをキーとしてです、キーワードとして、まずですね、遊行通り3丁目から藤沢橋と、ここに22基トランスボックスがあるんですね。で、特に江戸時代からですね、藤沢橋の横に遊行大切橋と、今の遊行橋というのがあるんですが、遊行寺から参道を降りてきたところの橋です。ここの橋がですね、徳川幕府の五大街道政策ということで、大山道、江ノ島道、鎌倉道、東海道、等々のですね、主要分岐点になってたんですね。で、そこでですね、相当行き来、大山詣でだとか、江ノ島詣でだとか、行き来する人たちで賑わったというようなことがあったわけですね。当時の町の賑わいというのは多かったと。それを、まあ、表してみたかったというようなことで、まあ、とりあえず、 遊行通り藤沢橋はその代入り橋を中心としたにぎわいというものを書いた歌川広重、これは1840年代ですけれども、その絵を集めて22点ラッピングしてみたと。で合わせて、歩いてみよう浮世絵マップという、これがマップですけれども、はい、マップを作りまして、その浮世絵の解説、藤沢宿の解説、それからぐるっと回る道筋等々をこうご案内したマップですけれども、大好評を博していただいてます。
一つ一つのトランスボックス絵も違うということで、マップを手に、ね、しながら勉強にもなりますし、はい、昔を忍ぶ思いで懐かしんでいただきたいとも、ね、思いますね。そして今年の動きというのはどうなっているんでしょう。
今年はですね、まず駅の方に上がってきまして、藤沢駅前の柳通り、銀座通り、これをですね、ラッピングしようということで、はい、この間トランスボックスは37基あります。でそこをですね5つに分けまして、はい、1つは柳通りの昔の藤沢界隈、はい、から2つ目は銀座通りの入り口の同じく昔のにぎわい、から3つ目は昔の現在の藤沢のにぎわかさということで、例えば金魚すくい、これギネス登録されてますが、金魚すくいの絵だとかというものを飾って、からもう一つは劇場という大衆娯楽でいろいろあの頃流行った劇場があるんですね。ですからその劇場、にぎわっている劇場の写真をラッピングをして、それからもう一つは藤沢地区の方に誘導するために、藤沢地区にはこういう古いお寺があるんですよ、こういう古い建物があるんですよ、蔵があるんですよというようなものをラッピングをして、まあこの界隈を買い物しながらもう一つ見ることによって楽しみが付加された、いわゆる商店街通りにしようということで、去る12月11日に完成記念ということで、市長と商店街長をお招きして完成式を進行したと、こういうようなことでございます。ですからまだほやほやでございます。
はい、そうですか。また浮世絵とは違った楽しみがこの通りではね楽しめるということですね。そしてこの後の計画としては、来年度もう動きが出てるんですか。
はい、これももうすでに来年度の計画というようなことで、はい、今度はですね、先ほどの藤沢橋から白旗交差点まで、はい、ここは本当の昔の藤沢宿というようなことでですね、はい、徳川時代に藤沢御殿と、まあ、市民病院、藤沢公民館の後ろの方に御殿があったんですが、藤沢御殿だとか、でその後本陣、脇本陣、あるいは問屋場、旅館だとか、相当宿場町とにぎわったところなんですね。でそこもだんだんと建物もなくなってきちゃうと、こういう部分があるわけですが、さらにそういう建物を紹介しながらですね、ちょうどその地区というのは藤沢の発祥の地だというようなことで、今のある藤沢公民館が市の役場だった。でそこの隣には警察があって銀行があってという官庁街だったんですね。でその間地震だとか火災だとか幾度か見舞われて、まあ復活してくるわけですが、最終的には藤沢市が、まあ、火災から逃れようということで現在の都心部に移ってきたと、こういう由緒ある地区なんで、そこをですね、建物だとか亡くなった後の史跡だとかというものをラッピングしたり、案内表示板を立てて解説してみたりというようなことを25年度実行していこうということで、これからそろそろ着手していこうかなと、こういうふうに考えています。
3カ年計画、またねこの後の完成が楽しみではありますけれども、まあ、現在すでに出来上がっているトランスボックス、地域の方にも目にしていただいていると思うんですけれども、このラッピングしたトランスボックス、今後地域の皆さんにはどんなふうに利用していただきたいですか。
先ほどお話したように、私もですねここに住んだ時に藤沢市の歴史、藤沢塾の歴史というのは知らなかった。ですからやっぱりこう今見ると一つずつで聞いてみたり本で読んでみたり、藤沢地区の歴史というのは分かったわけですね。したがって皆さんにですね、ぜひ街に出てもらってトランスボックスを見てもらって、あ、我が町はこういうような歴史があったんだということを学んでいただこうということでですね、お年寄りの方もあるいはちっちゃい方も一緒になってトランスボックスを眺めて街を知っていただきたいと、博物館に行かなくても 歩いてみれば自然と我が町の歴史を知ることができるという、まあ、郷土愛という分を醸成していただきたいなと、こういうふうに思っております。
はい、本当に何気なく普段歩いている街並みかもしれませんがね、こうやって目を留めている部分があると本当に散策が楽しみになるかもしれません。それでは最後になりましたけれども、高野さんからラジオ聴きの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、私どももですね、これからまあ25年度を回っていこうと、ぐるぐるっと回っていわゆるラッピングしていこうという部分と、それからもう一つは市の方に藤子跡地に新コミュニティセンターということで藤沢公民館の建設提言をしています。でこれが完成すると明治ともに藤沢駅、藤沢橋、白畑、藤沢駅ということで一通りこうぐるぐるぐるっと回るわけですね。ですからこんな素晴らしい町なんだということを皆さん知っていただく、でそれがまあ歴史散策に訪れる人たちの案内にもなりますし、合わせてそういう人たちをお迎えをするというおもてなしの心も地域として持っていかなきゃいけないんではないのかなと、こういうふうに思ってます。完成したら町づくりをこう考えてみたいと思いますし、それは商店街、商店の方々のご協力だとか事業主のご協力だとかいろいろいただかなきゃいかんと、こういうふうに思いますが、まあこういうような素晴らしい藤沢地区の町づくりをしていきますので、これからも藤沢地区地域経営会議のご支援と、それからアドバイスとご協力を一つお願いしたいということと、私どもをぜひ見守っていただきたいと、こういうようなお願いをメッセージとしてお送りしたいと、こういうふうに思います。
はい、ありがとうございました。